なあてってなあなあてってなあなあてれけてなあなあてれけてだあてってだあだあてってだあだあてれけてだあだあてれけてなあなあてれけてだあディンだあだあなあなあてれけてだあディンだあだあなあなあてれけてだあディンだあなあてってなあなあてってなあなあてれけてなあなあてれけてだあてってだあだあてってだあだあてれけてだあだあてれけてなあなあてれけてだあディンだあだあなあなあてれけてだあディンだあだあなあなあてれけてだあディンだあだあ。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。
宮島塾長ちゃん
ご機嫌いかがですか。宮島でございます。ですね、僕はですね、大体今から10年ぐらい前かな、にちょっとね、冒頭で披露をぶちかましたタブラをですね、習っていたわけでございます。なんかね、なんでタブラ習おうかなと思ったかっていうとですね、タブラって皆さんご存知でしょうか。なんか左側に、ちょっとこう、鉄というかね、銅、まあ銅がいいんですけど、まあ僕のアルミみたいな感じかな、なんか銀色のやつですけど、ちょっと大きめの太鼓があって、右側に細い太鼓がありまして、その2つでこう、なってる楽器でございますが、なんかね、それをこう叩いてる人の姿がですね、なんかね、僕の中でスクラッチをやってる人の形と似ているような気がしまして、まあもちろんね、知らなかったんですけど、なんかでパッと見た時にですね、一回ね、ザキール・フセインっていう、その今でも世界最高のタブラ奏者がね、浅田真央ちゃんと一緒にチョコレートのコマーシャルがなんか出ていましたけれども、まあそれもちょっといつのことか忘れましたが、まあそういうのもありまして、それをね、見た時に似てるなと思って、ちょっとやってみたんです。買ってみたわけです。教則 DVD と一緒に。でね、似てるなんつって、僕も右手とか面白い動かし方とかできるタイプですので、なんかね、そんな感じでやってたんですけど、まあちょっとね、これは本格的にやってみないとよくわかんないなということで、先生の元に行ったことがございます。でね、そのところに立って、まあちょっとね、本当残念ながらですけど、僕変な手癖ついちゃってね、上手に叩けないような感じのイメージがね、僕の中でできてしまいまして、まあ1年ちょっとぐらいやったかな、お稽古行ったのは。はい。ですけれども、まあ習ってったんですけど、そこでね、またね、またびっくりしたことがございました。インドの音楽、インドの古典音楽ですね、それの複雑さと、あとその、なんていうか、仕組みですね、それがね、僕の知ってるなんか全ての音楽とはね、違うようになっておりました。まあなんかね、まあ、ちなみに冒頭で炸裂させたやつも久しぶりにやったんで、ちょっと小説とかも間違えまして、その仕組みごと間違えてるという感じになりましたが、まあまあ、それは僕はちょっといいやと思って、まあ、あれしましたけれども、ですね、まずね、カイダっていうのがあるのかな、確かカイダっていうのがあって、それがまあダーテテダーダーテテダーテテダーダーテテ的な感じの、まあどっちかというと4分の4拍子に近いような形で、でね、ちょっとここのね、理屈とそのルール忘れましたけども、とにかく手配というものがございまして、その手配っていうのはですね、例えば32小節32拍っていうのかな、まあいわゆる、1,2,3,4,5,6,7,8 数えてたら8が4つ分と、4分の4拍子でいくとなんかそんな感じで8、4つでこう繰り返されてるような感じになるんですけど、そこをですね、なんと11+11+10という区切り方をします。3回で分けます。11+11+11の最後の1が頭に来るというね、非常に独特な仕組みで音楽が作られておりまして、それをね、学びましたね。はい。なんかね、もう 2回目の繰り返しのところなんかもう非常に気持ち悪いわけですよ、その4分の4の耳でいるとね。これ多分ね、人間全部がそこ気持ち悪いと感じてるはずでございまして、インドの人々もですね、それをこう見るときにですね、指の関節をね、これちょっと録音じゃ伝わりませんけれども、人差し指のこう関節をですね、親指でピッピッピッピッと、まあ根元第一関節っていうのかな、2、3関節、まあ、とにかく 1,2,3,4 1,2,3,4 という感じで指にこう親指でツンツンとつつきながらね、こう数えていくんですけれども、聞いてる人もね、数えながら聞いております。 そしてこう、あ、今手配入ったなというのをですね、この自分の4分の4で数えてるのとのギャップというか、その揺れみたいなものを聞いて、で11たす11たす11で回った時にこうおーとなるというね、まあ、もう何のこっちゃこれ分かんないと思いますけれども、まあ、そういう独特な世界がございます。うん、しかもですね、僕が習ったのは、ね、タブラだけだったんだけど、多分、シタールとかそういった音楽もそうだと思うんですけど、音に一つ一つに、音一つ一つに言葉が割り振られております。うん、例えばさっきやった、あ、さっきね言いながらやりましたけれども、なーててななててななてれけてななてれけてだーててだだててだだてれけてだだてれけて、うん、でこれ手配ですけど、なーなーてれけてだーりんだーだーそれなーなーてれけてだーりんだーだーなーなーてれけてだーりんだーだーと、このねだーっていうのはこういう叩き方、りんっていうのはこういう叩き方、テレケテはこうって全部決まっております。そして口で伝わっております。うん、まず口で覚えまして、それをまず言いますね。うん、なんかね手拍子をねこう手をこうね表表表裏みたいな感じで叩きながらこう数えるんですけれども、うん、で口で言えるとその通りに手で叩くと、うん、で口で言いながら叩くという奏法も当然ございまして、なんかねそんな音楽なんですよね、タブラっていうのは。うん、タブラというか、まあ、インド音楽っていうんですかね。うん、このねボールだけでもね口だけでもすごく魅力的な音楽になりましてですね、まあ、とにかくリズムね、なんかあれだな、インドの人って数学得意なんで、得意っていうかゼロ発明したりとかしてますので、そういうね、なんていうんですか、数学的美しさみたいなのをね求めているみたいなことを聞いたことあるような気がいたしますけれども、なんかねそういう口でこうわーっと言いながらねやるんですよね。うん、ちなみにですね、昔僕トランペットとかもちょっとやってましてね、その時にサックス吹きの師匠がいまして、もう師匠だらけですけれども、まあ友達というかねそういう人いまして、その人のおすすめでですね、菊池成義先生というねさんというサックスのプレイヤーの方の、ジャズの歴史、音楽の歴史の講義みたいなのをね、なんか本買うとついてくるその招待券みたいなので一緒に見に行ったことがありますけれども、まあ、そこで聞いた昔の話なんで正しいかどうかちょっと忘れましたけど、自分の中でも、まあ、音楽のルーツっていうのはもともとねグレゴリオ聖歌というね、ものがあったようでございまして、その時代はね まだバッハとかもおりませんので、うん、音楽がこう12音階に分かれておりませんでした。うん、ドもレもドのシャープも何もない音はこれだという時代がございまして、まあ、中世ってことになるのかな。うん、その時はですね、まあ、要するに先輩とかその元々ねその聖歌隊に入ってる方から、こうだよって教えてもらうと、ラララとかなのかな、うん、わかんないですけど、そのラララちょっと違うな、こうだよつってですね、ラララとか違うなとかなんとか言いながら教わっていたというようなことが、ございます。うん、というわけでね、昔はね楽譜というものもそもそもなくてですね、その、まあ、中世の頃っていうのはですね、でそもそも音がね分かれていなかったわけです。うん、まあ、ギターとかピアノとかみたいにここを押すとこの音が出るっていう、まあ、ギターでいうとこのフレット、それでピアノでいうとこの鍵盤の分かれてる部分とかがなくて、まあ、おそらくムーンみたいなこうつながった音の中でこうこの辺この辺ってやってったのかなという予想ができますけど、まあ、中世の人はないんでねはっきりしたことは言えませんけれども、うん、まあ、そんな風になっていたようでございます。うん、まあ、要するにですね、まあ、そういう風に、ね、口で、ね、みんな伝わってきていたものであると、うん、現在でも、うん、タブラとかそういったシタールとかインドの音楽はもう 100% 口で、伝えられていると思います。まあ、本番のインドに行って習ったわけじゃないですし、そんなに上手でもないので完璧なことは分かりませんけれども、まあそうだと思います。うん、ちなみにね最近コナックルだったかな、なんかそのいいよなんかで見ましたけれども、その口のボル、まあ、タブラ的に言うとボルですね、テレケテみたいな、なんかちょっと違う言葉でしたけれども、それのね映像を見ましたけれども、もうとんでもないですね。なんだっけな、7拍子とかだったかな、そもそもが、うん、そもそも拍の取りにくい拍子に対して若いね、若いっつってももう少女ですね、12、3歳ぐらいのがもうなんだかな、ちょっと全然真似できませんけれども、すごい複雑なリズムでね、口だけです、それはね、コナックルは。うん、 やってるのとか見ましたけど、とにかくねインド人はねとんでもないですね。うん、僕はね音楽やっぱり今なんていうんですか、世の中にいろんな音楽ありますけれども、ヒップホップも EDM もありますし、ロックもジャズもありますが、その中でねでもやっぱりそのインドの古典音楽っていうのがやっぱりまだまだみんなに知られていない、結構神秘的な音楽としてね、今もこう知られていない、忘れられているのかなと思ったりしております。というわけでね、スクラッチもねこれ全く一緒でございまして、口がねやっぱり言えないとダメなんですよね。うん、というね証拠みたいなあのものをね今集めようと思って久々にタブラを叩いたわけでございますけれども、うん、しかもスクラッチっていうのは他のね全部の音楽とはねちょっと異なっておりまして、やっぱ仕組みがですね非常に音程とかが曖昧でございますが、まあ、周波数でいうととても低い周波数からとても高い周波数まで、鍵盤でいうところの、鍵盤 2,3 台分ぐらいはいけんじゃないかっていう、鍵盤っていうかねピアノ 2,3 台分ぐらいの高さ出せるんじゃないかなと思ったりはするんですが、まあ、測ってないんで分かりませんけれども、しかもフレットもないですし、この音程っていうのもございません。まあ、チェンビで擦るっていうかね、レコードの動かし方による音の高さっていう話ですけれども、うん、なのでね、まあとても魅力的かなと思いますので、ちょっとね恥ずかしいからねやんないように しようと思ったんだけど、ちょっと僕のね口スクラッチをちょっとねお見舞いしようと思います。
3、2、1。チキチキタツ、チキチキタツ、チキチキタチタチ、佐々木のぞみタツ、チキチキタカタカタカタカ、チキチキタツ、チキタチタツ、チキチキチキタツ、チキチキタチタチ、佐々木のぞみタ、チキチキタチタチ、佐々木のぞみタツ、チキチキタチタチ、佐々木のぞみタチタチ、佐々木のぞみタチ、佐々木のぞみチキタツ。じゃあ
ドラミング用の材料でも取ってみるか。
はい、
うん、やっぱドタとタドンだよね。
はい、
うん、ボ、うん、いや空気入っちゃうな。ドドタ、うん、いや空気入っちゃうな。ちょっと言ってみて。
ドタ、
あいいね、うん、タド
タドン、
あいいね、
タドン、
あいいね、
タドン、
あいいよ、
うん、お
う、うんうん、あとあれだ、チッチッチッチッチッだな、
はい、
うん、
チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチ
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいとととととたうんとたとととたとととたんだとととたとととたんだとととたたたととたと、うん、いや空気入っちゃうな。ちょっと言ってみて。
宮島塾。
出勤前の午前8時、妻がお皿を割った。北海道から東京の中学に転校してまだ間もない授業前の教室。不安もあったけど、何かが起きそうな期待の方が大きかった。そうだ、あの朝母さんがお皿を割ったんだ。北海道って牛乳うまいの？そう声をかけてきたのが坊主頭の加藤。家が近所だった優子ちゃん、少しおとなしかったけど可愛かったな。そうそう、加藤と二人で自転車に乗って丸一日かけて浅草まで行ったんだ。中3の受験生が大事な時期に何してんだって感じ。優子ちゃんはどんな女性になっているんだろう。加藤は元気でやっているのだろうか。連絡取ってみようかな。心に刻まれたあの朝の音はほんの一瞬僕を少年に戻す。音を触りに行こう。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。
宮島塾長ちゃん、マクマク
マクマクマクマクマクマクマクマク。
まあ、というわけでですね、口でスクラッチを、ね、してみましたが、とにかくね、僕がやっぱりスクラッチをできるようにする上で大事だなと思ってる5つ順位がございまして、これ前も言いましたけれども、まあ、気持ちがねやっぱりね、まずねできたいなという気持ちとかですね、こんな風になりたいなとかですね、あの人に負けてなるものかとかですね、なんかそういうやつ、とにかくやりたいできたいっていう気持ちがまずとにかく重要でございます。これはねなければもう始まりませんというか、やらなくなっちゃうかな、うん、でその次に最も重要だと思ってるのがやっぱ頭の中身でございます、うん、それにね、それがね口ですね、要するに、うん、でねこれがねないとね、もうダメなんですよね、うん、で続いて体、まあ、レコードの動かし方ですね、うん、その頭の中にある音をレコードで表すときにどう動かせば、こんがらがらないで済むのかとかですね、その頭の中とレコード側の連動性を高めます。そしてその次に大事なのがですね、お洋服など、お家の電気のね、ちょっとおしゃれなバーみたいな電飾にするとかですね、もしくは機材をですねのつまみをね、鉄製のものに変えてみるとかですね、まあ、とにかくその持ち物、服装を含めたそういったもの、うん、でやっとここで何回切ればこの音が出るのかという知識、フェーダーのやり方を知ればいいというわけでございます。うんうん、まあ、とにかくね、で僕のねスクラッチ、これあのスクラッチしてる人しか聞いてないと思うんですけれども、まあ、僕のスクラッチ好きでよく聞いてるなんていう方がいたらですね、さっきの口の僕のスクラッチ、ほぼ僕の普段のスクラッチと同じはずです、うん、雰囲気がね、同じだと思うんですけれども、若干手でやるより口の方が自由でございます、うん、手でやるとねどうしてもやっぱ手癖というか、まあね、ちょっと口より、ね、手が勝っちゃう瞬間というのがまあ当然ございまして、うん、それであ違うなんか違う展開になってんなとか思いながらね、まあいいやなんてことを言いながら、まあ、口は抑え込まれながらいつもこすってますね。そこが上手にできると今日は炸裂したなというふうに自分の中で満足がいく仕上がりに近づいていくと、まあ、これねでも絶対埋まることはないと思ってますので、まあ、永遠に終わらないと言っても過言ではないかなと思いますけれども、まあ、やっぱり口で理想的な音をどんどん作ることに僕は一番力を注いでおります、うん、それ を手がなんとかついていけるようにすると、うんうん、まあ、そういうことを、ね、練習するっていうか、まあ、鍛えていこうかなって ずっと前から思ってるんですけれども、まあ皆さんもねスクラッチできたいなと思う人はまず口が言えるようにするという練習を、これお風呂とか道路歩いてる時でも構いませんので、もう本当やばいやつみたいになりますけれども、うん、まあそれがね非常に重要でございます。うん、まあそのね逆、その反対の、手順でいきますと、知識を知ってしまい、で音が切れるようになったぞという順位から、さっきの僕の大事な順位の逆からいきますと、これね、まあ、残念ながらできないですね。これ 100% と言ってもいいかなと思うレベルでできません。うん、大げさに言うとね、だからこう何回切るっていう練習をしてしまうと、できなくなるための練習をしてしまっているようなところがございますので、先にね知識とかそういうものをこう入れすぎるのはね良くないんじゃないかなと思っております。まあ、そういうのもあってね、なんかちょっとこう録音でこうまとめていこうかなというモチベーションにもなっているわけでございますけれども、うん、なんかずいぶん昔のいいともにですね、村上ポンタさんというドラムのあの方がね出演された、あのテレフォンショッキングで出演された時のあれを見たんですけれども、うん、やっぱりね、なんかねどうやってやるのよとか言ってね、タモリさんがこう村上さんにそう言ってまして、だいたいまずはね、先にドラムに座っちゃうとこう右手がこう左手がこうってなって、足がこうであれってなってうわーってなってしまうんだけれども、まずとにかくドラムにね舐められてはいかないと。うん、だから一発こう蹴りをこうガンと入れるらしいんですね。うん、ドンと舐めるなよと。でそうすると楽器に支配されずにですね、自分が操ってるんだというな、楽器の方がこちらになびいてくるのような言い方をされてましたけれども、であとどうするかっていうと、自分がね鳴らしたいフレーズをねまず歌いますと。うん、でそれからあのドラムセットの前に座ると、勝手に手が動きますのようなことを言っておりました。うん、まあ、結局ね口で歌うだけだというようなことを言っておりましたし、まあ、この理屈はね間違えてないんじゃないかなと思う次第でございます。うん、まあ、よくねあの他にもなんかそういうのテレビとかで誰かが誰かに音楽を教えるときに、まず口で言ってごらんみたいなことを言ってるのはよく見かけます。うん、でね僕もねずっと教室ではねそういうことばかりを言っている、います。うん、でもねなかなかねそれができないんですよね。うん、まあそういうもんなのかなと思いますけれども、うん、でもとにかく今僕が断言できることとすれば、口が言えてなければスクラッチはできないんじゃないかなということでございます。うん、まあである程度はねできるかもしれませんけれども、やっぱりある程度のところに行ってしまうと思うんですね。うん、まあそこまですごいできなくていいよっていうふうに思ってしまったらまあそれまでなんですけれども、でもね口でね音を言えるっていうのは非常に楽しいことでございますし、なんかねエナジーがね出てきますので、とても重要かなと思ってます。うん、まあ楽器にね、楽器というかそのターンテーブルにやっぱりこうこちらがコントロールされてしまいますと、やっぱり人っていうのはねもう何もできなくなりますよね。うん、その村上ポンタさんの話じゃないですけれども、うん、僕もねだから高校生ぐらいの時は、とにかくできないできない、うん、なぜできないのだという怒りをですね湧き上がりましてですね、もう幾度となく全力のかかと落としを食らわしていたわけでございますが、うん、当時のマーク3かな、うん、思いっきりですね僕空手もねあの中学生の時やっておりましたので、かかと落としには自信があるんでございますが、その本気のかかと落としをねじ込んだところ、ビクともしないで壊れもしない、これがタッテクニクスの会社が作った、最高のターンテーブルとなっております。うん、まあ、配線がねいっぱいつながっているので、引っ込むこそのままね持ち上げてやろうって言ってもごちゃごちゃしますから、窓から放り投げてやろうかって何度も思ったことございますけれども、たくさん配線がつながっているんでね、あもうめんどくさいって言って思いとどまってよかったなと思いますけれども、うん、まあ、そのぐらい僕もね、こちらが支配していたように思います、今思えばね。うん、まあ、大事に大事にしてね、カバーかけて、いつもいつもこう丁寧に触るなんてことはね、もしかしたら必要ないことなのかもしれませんね。うん、まあ、今機材高いですからね、そんなかかとなんか落としたら大変なことになりますので、壊れんのかな今のあの高いミキサーね、うん、パイオニアとかああいうのは高いですから、レーンとかね一発思いっきりかかと落とししてみたいなと思う衝動に駆られたりもしますが、うん、まあ、壊れそうですね、なんか精密っぽいですからね。うん、まあ、そんなことはいいとしまして、まあ、とにかく自分が、操っている、 自分の出したい音っていうものを明確に持ち、それをこう表したい、そのためにターンテーブルとミキサーがあるというそのなんていうんですか、優劣というか、どちらが主人なのかっていうのをちゃんと分からせる必要があると思います。うん、なんかねキャプテン翼くんなんかはボールは友達さんなんてこと言っておりましたけれども、僕もねターンテーブルはね友達かなと思っておりまして、決してね家来ではございません、友達なんですよね。うん、まあ支配はされてないですけど、支配しすぎてもいないという、まあ、かかと落としなんかしたら失礼で怒られていなくなっちゃうかもしれませんけれども、うん、やっぱねそれもかかと落としは良くないですが、やっぱね大切にしすぎてね気使ってもしょうがないんですよ。うん、やっぱ自分らしさをねこうターンテーブルにもぶつけないとね、やっぱね友達っていうのはね自分らしさ出さないと去っていってしまうものなのかなと思います。一回テンション変えます。
今日で3日連続雨か。学校帰りに幼なじみのたかしと大喧嘩した日、中学3年生で初めて彼女ができた日、大学受験で合格者の欄に自分の番号がなかった日、初給料で父さんに渡す手袋を買った日、台所で母さんが一人で泣いてるのを見ちゃった日、飼ってた犬のコロが死んだ日、娘が生まれた日、全部雨の日だった。雨が嫌いとかめんどくさいとか言う人はたくさんいるけど、僕は違う。雨が好きなのだ。少しひんやりした空気と傘に当たる水の音を聞いていると、断片的で写真のような記憶が動き出す。その時の気持ち、温度、感触がよみがえる。こうしていろいろな思い出を動かしていると、もっと雨が好きになるのだ。なんだか今日はいいことが起きそうだ。好きなものがもっと好きになる。宮島塾。今日で3日。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
音声記録です。
音声記録です。音声記録。
宮島塾長ちゃん。
というわけでですね、やっぱ音楽をやるっていうことはですね、やっぱりその歌みたいなものがね非常に重要なんじゃないかなと思うわけでございます。うん、で僕はですねやっぱ歌ってなんかあんま歌えないんですよね。なんでかわかんないですけど、ちょっと恥ずかしいのかな、なんかちょっとよくわかんないんですけど、あまりねやっぱカラオケとかも行ったことがございませんで、うん、歌自体があんまり歌えないんですけれども、なんかね鼻歌とか口笛はできるんですけど、なんかね歌自体を歌うという習慣がなんか自分の中になさすぎてですね、全然できないんですけれども、その代わりといっちゃなんですけれども、やっぱり一番得意なねやっぱスクラッチチェンビでこするという行為を通じて、その自分のねなんか歌心みたいなのを出しているというような感じがします。うん、でもやっぱり原点はやっぱ口なんだと思うんですよね。その本体のから発する音っていうのは、まあ、主に口とか手拍子とかってことになるのかな。うん、まあ、足音とかそういうのもそうですけれども、タップダンスとかね結構その人のパワーかなと思いますけれども、まあ、とにかくですねその人の力、その本体の思っているその歌心のようなものがその楽器とかですね、まあ、DJ だったらターンテーブルとミキサーで、楽器だったら楽器、うん、そういうのにこうガッとそこを通しまして外に出ているということだと思いますので、その人の力をやっぱりこう音楽をするものとしてのですね力を高めなきゃいけないのかなと思うんですけれども、やっぱり僕のね、こう今までのことを思い返しますと、そのディープカウントというバンドがございまして、そこのバンドを見たのがねやっぱりその衝撃的で、もう大変腰を抜かしましてですね、それでそこからかなり影響を受けたなと今では思っております。うん、なんかね24歳かそのぐらい、23、4歳ぐらいだと思いますけれども、その時40歳ぐらいの人だったかな、多分 だいぶ年上の方々のバンドでございましたが、もうね初めて 見た時ね、そのギターの方がですね、もうバーッと横を振り向いた時によだれが口からベローンと飛び出しましてですね、って思いましてですね、うん、でその、 あのボーカルとトランペットをやってるノブさんという方もですね、もう地べたに近い位置に置いたマイクに向かってトランペットを吹き込むというかですね、なんかその見た目というか形も衝撃的でしたし、うん、とにかく音楽全体もですね、もうびっくらぶっこきました、うん、でその時ね、僕もご一緒したというか違う同じ場で僕も多分なんかショーのようなことやったような記憶なんですけれども、まあ、そんなの吹き飛びましたが、まあ、とにかく楽屋に行ってですね、もう本当にすごかったですと、びっくりしてしまいましたっていうようなことを伝えたところですね、あ今度はやるかいと、うん、言われましてですね、あやりますって言ってですね、そのままメンバー入りというなんかなんて言うんでしょうか、この感じね、スンスンスンとこう一緒にやることになってしまったというあのいきさつでございましたけれども、うん、ちょうどねその初めて の、 あの練習の時にそのギターの方とあのちょっとノブさんがちょっと揉めまして、あの悪いけど今日からギターいないかもしれないよということでギターなしという、状態でね僕は加入しました。ドラムとベースと、そのノブさんトランペットボーカルとあと僕というね、メロディー隊が一人もいないというあのとんでもない状況から、2年間ほど一緒に2年いたかなちょっと忘れましたけれども、うん、まあやりました。その時にね思ったのはやっぱりそのノブさんとかもうドラムのその時は遠藤さんという方でしたけれども、あとベースのアリさんとかね、まあ未だにお付き合いありますけれども、やっぱなんかね皆さんのそのエナジーがねあのやっぱりちょっとすごくって、やっぱ年も随分僕からすれば上でしたし、これはすごいぞと、うん、自分としてはですね多分その大会とか終わって、なんとなく DJ 活動みたいなのしてる、うん、スクラッチのショーなんかやってた頃かなと思いますけど、なんかねやっぱツークリックがどうだとかですね、技がうまくいったいかないとかっていうのは、ね、やっぱチラチラしてましたので、なんかその概念ではね一緒にバンドに入ることはできませんでしたね。そんなことどうでもいいと、うん、そんなことよりどんな音が出せるんだいみたいな感じのことを言われてはいませんが勝手に自分で感じまして、やっておりました、うん、おかげでですね、そのライブの時っていうんですか、その会場で音鳴らしてますとやっぱ自分の音がね、ちゃんとこうみんなの音と一緒にこう鳴ってるのを感じますし、うん、そのまあ細かいね、なんかこの音ちゃんとあのリズムに合ったかどうかとか実はあんまり関係ないんですけれども、やっぱ気持ちがこもっているから非常に細かい部分がとても重要でして、うん、そこをねかなりね学んだ気がします、うん、そのおかげかですね、そのノブさんたちディープカウントからはだいぶ気に入ってもらえましてですね、今でも時々一緒にやったりとかのお付き合いをしておりますけれども、きっとねその時にそういう気持ちを込めることができたので、そういう風に思ってもらえたんじゃないかなと思っております。うん、やっぱり大事なんですよね、その人の力っていうんですかね、うん、と固く信じております。うん、まあ、ちなみにですね、そうですね、昔ね僕の小さい頃僕の家のお母さん母親がですねよく、口笛を吹いていたんですけれども、うちのね多分母親も多分あんま歌とか歌わないタイプだと思うんですよね、うん、バンドとかやってる時、まあ、スキーの先生でしたからスキー学校でねなんか演奏会みたいなのあったんですけど、うちのお父さんはですね父親はギターなんか弾きながらやってましたけれども、母親はねタンバリン叩いてたというね写真も見たことございますけれども、なのでそういう歌とかはね歌ってない、そういうメロディーっぽいことはやってないはずなんですが、いつもね口笛をねしっかりしたビブラート込みでですね気分良さそうに吹いているのをよく聞いておりました。うん、なんかねなんかうまいなって思うっていうか、なんでそんな楽しそうにやってんだろうっていう疑問があったぐらいでございますけれども、うん、でまあそういうのもありまして僕もね小島さんが生まれたばっかりの頃寝かしつけということをしますよね、うん、その時はねよくね僕やっぱり歌歌えませんので、結構僕も気持ちを込めたね森の熊さんをはじめとしたね、歌を口笛吹きながらですね結構綺麗に吹きながらいろんなバージョンでですね森の熊さん、3拍子バージョン ゆったりバージョン、アップテンポバージョンとかですね、いろいろやりながら、必ず背中をトントンとしながらですね、そのトントンは裏の、拍でこう叩きながらとかですね、ちょっと工夫しながら坊ちゃんにこう音楽を聞かせながら寝かしておりましたけれども、ひどい時はですね、ジャズのね、枯葉、マイルス・デイビスバージョンをですね、なんとかして口笛で吹けるようにして、それをまだ言葉も喋れない小さな小島に向かって吹いていたわけですけれども、今頃ね役に立ってるかなと思ったりはします。多分ね、もともとなのか分かりませんけれども、そういう、もし今ちっちゃい子を育ててる人が聞いてましたらおすすめでございます。リズム感とね、音楽の感じっていうのはやっぱり聞いてるといいと思いますので、口笛ねちゃんと音程ちゃんと保てるように練習してもらってですね、でやっぱりすやすやよく寝てましたよ。でもやっぱ歌やると、なんかねちょっとタイミングをね溜めてみたりしてね、まだ来ないよって言いながらね、クマさんにてああったのとこですね、ちょっと貯めてからお見舞いしたりしておりました。いやまあ結局ね、そういう口から出る音とかその人から出るその音みたいなものをまずとにかく持つという、ことが重要で、そうですね、だからやっぱり力の強いというか、あこの人すごいなっていう人、その人物、その音楽を聴くっていう、CD とかレコードで聴くっていうのもいいんですけれども、やっぱね見てね、なんならね参加してですね、この人たち本当すごいなっていうのを体感するとやっぱり口ずさみとかも増えてまいりますし、そういう人のエナジーみたいなのが映ると思いますので、そういうのがまあ重要かなと思います。タブラとかがやっぱりちょっとまあ理屈っぽいですけども、やっぱり口で音楽伝わってる種類 の, ジャンルで、確かに口でね、なんて言うんでしょうか、伝えるっていうの、その楽譜で見るんではなくて、その口で音で教えていくっていうスタンスが今でも続いてるっていうのも事実ですし、まあ今ピアノとかになるともうやっぱり 楽譜がございますので、そこから入っていくっていうのも大いにありかなと思いますけれども、やっぱスクラッチにね楽譜なんてございませんので、まあ技っていうのもねあるけどね、あれは何なんだろうな、できた方がいいけど、できる方がいいけど必要かというと必要ではないものかなと僕は思っておりますので、波動拳とか昇竜拳とかとは違いますので、それを出したからといってねっていう感じなのでね、やっぱ音を大事にしていきたいと思います。そのね、そういう口でね音作ってる人たちが今でもインドにはいますし、そのコナクルだっけ、なんか忘れましたけども、そういうので今でもこの地球の中でねそれをやって鍛えてる人物とかもいますので、それを知ってですね、スクラッチを志すとしたらそれを生かしていくと、とてつもなく結構表現力は豊かにできる、そういう種類の楽器だと思っておりますので、テンション上げていきたいなと思います。でね、ちょうどだからディープカウントのことを思い出してまして、そしたらねちょうど今僕が言いたいこととそっくりそのまま見事に一致した、ディープカウントの歌詞がございますので、それで終わろうと思います。俺たちが掴もうとしている未来は結構捨てたもんじゃねえぞ、忘れられた現実をつかめ、もっともっと目覚めろ、口笛を鳴らせ。
今回はここまでじゃ。